のぎついってプレゼンツ、のぎつア
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日も長野県茅野市にありますイオンタウン茅野の駐車場近辺よりお届けしております。お相手は東京より私東横名人と、今日も地元長野からこの方に来ていただいております。
はい、こんばんは、坂本です。
今日は坂本さんが気になっていることがあるということで。
いや別に気になっていることっていうほどでもないんですけど、なんかネタないのって。
そうですよ、たまには坂本さん来てんのなんかないかなっていうのがあるんでね。私も
本当にね、ありとあらゆるものに対するこの好奇心というか、興味というか、まあ怒りですね。
ですね。
それがね、本当にどんどんどんどん削ぎ落とされてきて。
別に怒りじゃなくてもいいじゃないですか。でも怒りなんですよね。そうそう、怒りという
か。喋ろうと思うとね、なんかね、
違和感。
やっぱそういうものがないと、訴えるもんがなかったら喋ろうと思わないじゃないですか。
はいはいはい。
で、まあもちろんあの好きなものに対してはそういうものがあるので、例えばオルクセン大好きで面白いですよとかそういうのは喋れますけど、基本的にまあ言ってもやっぱりね、ある程度年齢重ねてくると、いろんなもん見てももうそれ前見たわってなるじゃないですか。
まあいろんなもんね、食に対してもそうだし、ああもう食べたやつだなとか、どこどこ行ってもあ昔行ったなとかっていうので、まあそれが老人になっていくっていうことですから。そう、やっぱなんか
感動に対するハードルが高くなってるっていうか。
そうですね、
だから結局今のこの経験値、本当はゼロにできれば一番いいんですけど、まあよく言うね、記憶全部なくして最初からもうミステリー小説全部読みたいとかあるじゃないですか。
ああはいはい、
そういうのと一緒だと思うんですよね。結局そこを満足させてくれるコンテンツって言ったら、もうスポーツしか残ってないですよね。
ほうほうほうほう。
結局のところはね、まあやっぱプロ野球にしたって何にしたって、毎年あのドラマも結末も変わるし、活躍してる人も変わるじゃないですか。だからこそ俺はもう大谷もうええわと思うんですけど一緒やん、いつも大谷が打って勝つんでしょっていう、そこに感動も何もないんですけど、まあ WBC の時とかやっぱりね、やっぱり感動もしますけど。
この展開言うと何のこと言おうとしてるんだろうな。スポーツか。F1？
は？
角田くん？
は？
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 よかったね、レッドブル行けてね。でも日本グランプリって久々に僕ダゾーン契約したけど金返せって思うようなレース展開でしたね。
まあモナコと何が違うねんっていう。
いやいや。
スタートした順番そのままや。
そのままやみたいな。みたいな。雨でも降りゃよかったのに。
鈴鹿ってやっぱそんなに抜きにくいところなの？
抜きにくいんでしょうね。なんか僕らも子供若い時見れたのってもっといろいろ波乱含みだったから。
もうまあ波乱含みというか、基本的にはあの二人があの
バチバチ
バチバチやりながら、
セナと暴走は、
そうそうそう、ほんで最後あのノーズ突っ込んでぶつかって終わりなんでしょ。
そういう話ではなく、
そういう話ではなくですね。いや確かにあの角田君も頑張ってはるし、確かにみんなが言うように大谷よりも世界的には角田君の方が名前通ってるかも分かんないけど、顔がね、
フェイス、
フェイスがね、
フェイスが、そのルッキズムなこと言うの、
ルッキズムっていうか、い
やなんかでも日本人って類型化するとああだよねっていうのも、あの久保君と角田君って同じ箱に入るじゃん、サッカーの。
ものすごく大きい箱ですけど、
箱に入ると、
はいはいはい、
あジャパニーズの小柄な人だねみたいな、
そうだね、そんな話をしたいわけではなくて、
何の話だろう、カーリング、
いやだからそんなにハードル上げなくてい
いいやいやいや、
めっちゃしょうもない話なんで。
おめっちゃしょうもない。
まあそんなにあの興味がね、あの昔ほどありとあらゆるものにあの向いたりはしないんだけど、ずっと継続的に好きなものっていうのがあるんですよ僕。
なんだろう、継続的に好きなもの、野球ではなく、野球以外
に、野球ではなく、
なんなんだろうな、バスケットとかサッカーとか聞いたことないなあんまり。
あの本を読むのが好きなんですけど僕。
スポーツではなく、もう本ね、はいはい。
で中でも僕戦記物が好きで、
言ってましたね、
昔からずっと戦記物をは大体読んでるんですよ、でも戦記物もやっぱりこの年になるとね、ほぼほぼ読み尽くしてるんですよ、ありとあらゆる年代の戦記物って。
見たしそのパターン、
っていうかまあ結果全部分かってるからね、実際の戦記物って。だからこそ今ナロー小説のそのオルクステンとかボルテニアとかいろんなもの読んでるんですけど、でもどっちにしろ実際の戦記物、実際にあった戦に関しての戦記物って、まあもちろんいろんな人が書いてるんで全部は読んでないですけど、明治にかって三国志は読んだことあるでしょうし、明治維新は読んだことあるでしょうし、秀吉の話だって知ってるよね、義経の話も、日本人だったらほぼ全部、それこそ卑弥呼の時代から全部読んでるわけじゃないですか。
まあ、全部読んでるっていうか、
大体
その坂本さんが言う戦記って、 このなんとかの陣みたいな話も含めての戦記、
うん、そうそうそう、ありとあれ戦記ものね、もうそういうのも全部含めて、
お 中国大返しとか、
そう、もうだからもうその司馬遼太郎からね、うん、もうそれこそもう峰なんたら何一郎みたいなやつからもう全部、うん、山岡さんから全部読んできて、うん、大体そのもう読むところほぼないじゃないですか。もう今更大河ドラマで明治維新やられても嫌でしょ、もう秀吉ももういいでしょみたいな感じになってるでしょ。
そうか、秀吉と豊臣兄弟やりますよこれから、ま
あ、やるんだけど、うん、もうとにかくこう視点というかそれを変えて、
だから今は紫式部に行ったり、うん、吉原の
蔦屋
十三郎になったり
なったりとかするわけですけど、
もうこんなに合戦のない大河ってあるんだっていうので、うん、
まあお金もないしね、
いやいや、まあまあまあ、でも合戦のない大河っていいもんだなと思いましたよ。
まあね、
うん、
いやそりゃ大河が金のある時代だったら毎年毎年
伊達天もっと評価してあげて、
そう天と地とかできるんでしょうけど、もうあの合戦で騎馬戦千人対千人とか無理だから、
CG でできるからいいじゃん今だったら。
CG の馬って味気ないでしょ、味気なさすぎるでしょ。
できるできる。
でもまあまあとにかくそういう風に戦記もの読んで、うん、まあ大体もうその戦国時代から、まあ、あの明治時代大正昭和、まあ、太平洋戦争が打ち止めですよね日本の場合は、うん、
選挙はね、
うん、ただ日本の場合は運良くというか運悪くというか、まあ、運良くでいいんですけど、
う
ん、
もう選挙が
基本的に内乱をずっとやってたので、
あ
選挙者のヒーローって山ほどいるわけですよ。義経の頃からね、木曽の義仲からずっと足利尊氏からもういっぱいいるんで、この50年というかこの長いあの読書人生耐えてこれるだけのコンテンツはあったんですけど、さすがに最近おお見落としてたっていうやつがもういないんですよ。やっぱり
戦記の中でね、
うん、いやこんな人知らんわって、いや架空のやつやったらおるけど、
それは何、坂本さんはあれ最も家康が恐れた男みたいな文脈でのやついっぱい読んでるわけ、
うん、まあいっぱい読んでるね、
うん、何おるねみたいな、
もうこの影武者から何から全部読んでますけど、もうさすがにね、もうそんなに前田慶次もおらへんやん、
うん、
うん、
前田慶次がどれだけ活躍したかもうよう分からん
けどね、よう分からんけどね、うん、うん、直江兼続かってそんなにおらへんしね、
うん、
うん、
で、うん、
もう最近はだからその戦記物ってもうなろうばっかり読んでたわけですよ、
架空のね、
架空のやつをね、
うんうん、
でもあ俺まだここ読んでないわっていうやつがあったんですよ。
なんだろう、戦記、
戦記物じゃないんだけど、
うん、
戦記物ではないよはっきり言って、
戦記物じゃないけど読んでなかった、うん、それっぽいもの
ジャンルがあったんですよ僕の中で唯一、読んでなかったというか見てなかったというかね、ちょっと僕の年代で言うと、うん、ちょっとずれてる、僕の上の年代は多分めっちゃハマってた、
あ学生運動とか、
学生運動、戦記物、まあ、
内毛羽の話とか
あれね一応ね、うん、僕全部読んだんですよ、
うん
うん、
げんなりする
げんなりする、もうあの中核派とあれの
あれもある意味内乱っていうか内乱、
まあ、でも浅間山荘あたりでね、
違うそこじゃなくて、
まあ、そこはもうあの昔あの学生の頃に、うん、あの実際その人の大手喋ったりとかできた時代だったんで、うん、学生運動やってた時代ね、僕が行ってた高校はその学生運動やってたっていう社会の先生がいたからずっとその話ばっかりするんですよ社会の。
うん、はい、そっちじゃなくて、
そっちな
んで日本で、
そう
どこだどこだ、急接点がなかった、
その映画も僕今まで全然見たことなくて、
あ分かった分かった、論断とか分断とかって言われるところの戦い、
そのだからそういうあの萩尾元と竹宮恵子先生の話はもういいじゃないですか、いや僕は竹宮恵子先生派では
いはい、はい、そこじゃないんだ、
そこじゃない
ないんだ、なんすか、
わからない、
わからない、
もうねあの僕の上の世代、今段階の世代
とか段階の世代
めっちゃハマったと思います、
え、ボーリング、
いやだからそれはだからもう今桑田佳祐も一生懸命また入らそうと思ってますけど、
なんだろう、
ボーリングもなんか P リーグももう一つやったしね、
うん、うん、小ヤンキー堺どこ行ったんかな、
うん、東映がやってました、
ヤクザ、
そう、
あはいはいはい、戦記って今戦記か、
いやだからね僕基本的にヤクザ映画ってそんなに好きじゃなかったんですよ、
うん、
あの年代じゃほぼないじゃないですか、
それ
僕らの10年以上前、
いやまあまあわかるけど
仁義なき戦いの頃、
それって戦記っていうかヒットマンがどう暗躍したのかみたいな話、
いや僕がちょうど小学生ぐらいかな、
うん、
まだ京阪電車が三条まで上走ってた頃ね、
うん、
あの京都の三条の駅前にベラミっていうクラブがあったんですよ。でそこはよく
ベラミっていう響きはね。
うん、であのそこは実際見たことあるんですよ。
死んだんですよね。よ
くあの京都の三条行ってたんで、うん、でベラミっていうのもあって、うん、見てたんですけど、まあ、そこで山口組の田岡組長が撃たれたっていうのを覚えてるんですよ。
うんうん、
で大騒ぎになって、
うん、
でしかもあれ犯人が確か新聞かなんかに あの犯行声明出したんですよね。ほんでなんか他を変えようみたいな感じで、ほんで実際その日本中の山口組が犯人を探してみたいな話になって、うん、もう毎日毎日大騒ぎになってて、で結局あれは六甲山かどっかで死体で見つかったんですよね、
うん、
まあ、それぐらいの、まあ、さっき言ったようにそのヒットマンがどうだろうとかヤクザの構想ぐらいのイメージだったんですけど、
うん、
そういや俺仁義だけ戦いって全然見たことないし、
うん、
そんなに山口組のことも詳しくないんですよ。
まあ、詳しかったら嫌やけど
ね。嫌やけどね。嫌、うん、やけどそんなに詳しくないし、うん、あのその当時のその田岡組長の狙撃とか、うん、そこら辺の一連のその山市構想っていうのもよく分かってなかったんですよ。
あ、山口組と一和会、
うん、そう、そこらもよく分かってなくて、はいはいはい、俺の中ではまあ一番そのヤクザの世界に近いコンテンツって本宮博士しかないので
カラッとしてるな、
うん、はいはい、本宮博士のヤクザってすごいカラッとしてるじゃないですか、うん、
カラッとしてる、
うん、踊りゃーって言って殺しちゃって終わりっていう、うん、なんかそこら辺であんまり別にあのそんなに興味もなかったんですけど、最近ちょっとあのいろいろ上がってるじゃないですか、 U-NEXT とか Amazon とかで仁義なき戦いを、
はいはいはい、
でやっぱり仁義なき戦いって一応日本の映画の中ではそれなりの地位を占めてるでしょ、シリーズとして、うん、でも全く、まあ、興味がないというか年代が違うので見たことない、
うん、まあ、文脈というかこんなもんっていうのはイメージは全然ついてるけど、
う
ん、
そうそう、でどうせあれでしょ、なんか、まあ、求めひろしみたいなやつが出てきて踊りゃーって言って殺しちゃって終わりでしょ、うん、っていうイメージやったんやけど、
うん、
でもまあ1回ぐらいは見とこうかと暇やからで見たんすよ、
うん、
意味分かれへん、
意味分からない、ね、なんでこの人らが戦ってるのかっていうのを分からない、なんかね、
すごいややこしいんですよ。
ほう
で、ややこしいし、ちょっとこれあのちょっと あまりにも基礎知識がなさすぎるからやと思って、
広島とかのヤクザの界隈の話の予備知識がないからだと、
うん、そうそう、
うん、
でまずウィキペディアあたりかな、
うん、
あの勉強して
裸足の弦とかにもつながってくるのかな最終的にはね。
で最終的にはあのそのもともとそういうヤクザやった人のその、うん、まあ、暴露本じゃないけど、うんうん、そういう本が何冊か出てるんで、うん、それも読み込んだんですけど、うん、意外と戦記物やなっていう。
あ、そう、
結構ね、
うん、
まあ、奥は深いっていうか、なかなか登場人物が多いなっていうのと、何回読んでもようわからんっていう、
うんうん、多すぎてわからない、
多すぎてわからんのと、やっぱりあのヤクザ特有のその行動原理っていうのがやっぱ若干理解できない部分もあるんで、うん、いやなんでそこで切れんのっていうのもあるんやけど
なんか許せないところがあったんだろうな。
そこら辺のやっぱりそのプライドとか仁義とか、うん、やっぱ分かれへんじゃないですか、
まあ当人じゃないとね、なかなか、
だから本当の意味で山口組と一和会に分かれた理由もよく分かんないんですよ。
うん、
どうしても
全然もう今の若い子って一和会とかも知らないし、僕ら替え歌で歌ってましたよ、
ね、ジャスコーで万引きみたいな、
みたいな感じじゃなくて、うん、NHK のね教育番組で、
うんうん、
あの子はなんとかかんとかでみんな仲良く喧嘩をしてたみたいな、うん、山口組と一和会みんな仲良く交渉してたみたいな
山口組のおつとむくんみたいな
話だ山口組のそう、まあ、そんな替え歌もおろおろしてましたよ、はいはい、一和会って、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
でもあの子の毎日のようにそういう構想があって、まあ、その教科書がいろんなところでパンパンパンパンやってたようなイメージはあるけど、
あるある、うん、
何やってるかようわからんかったんですけど、
ヤクザって怖いなぐらいしか分かんないですよね。そうそ
う
そ
う、
そ
うで、まあ、あの姫路とか加古根住んでる頃やっぱりどっちかというと竹中組親近感あるじゃないですか、うん、姫路なんで。でももう実際その竹中組の竹中組長が山口組の4代目か、うん、なんかなった時にいやあいつは認められんって言って離れたのが一和会っていうあたり、
結局源流は一緒なんですよね。
一緒一緒、
流派が分かれていってるから、うんうん、独立系でやってるヤクザなんて、
うん、
ほぼいないのかな。
そう、ただそこを読み込むために、うん、じゃあまず山口組っていうのがどういうふうにできたかっていうあたりから勉強しないとと思って、うん、そこでの歴史からいくとやっぱりあの神戸の公安の
公安のね公安
利権 の歴史から美空ひばりとかバンバン出てくるじゃないですか。
まあね、
うん、
梅宮辰も出てくるよ多分。
そう、みんな出てくるんですよ、うん、なんか日本の裏芸能界、まあ、裏じゃないよね、うん、その頃それが表
だった
んだから、うん、表だったんですけど、うん、ほんでそうこうしてるうちになんかこうヤクザ その基礎知識ができてくるわけですよ。
詳しくなるんだ。
山口組とかそういうのが全部出てきてきて、うん、でそれからもう一回仁義なき戦いを思うと、
うん、
ちょっとヤクザの行動原理が
分かってきた。
若干分かってきて、
うん、
まあそれにしても今見るともっちゃりしてるんですけど、映画としてはね、
まあまあトロイ、
うん、まあトロイんですけど、ただその頃のそのヤクザの人っていうか、本を出してるわけですよ、暴露本的な。あの頃なんでわしがそうしたかみたいな、まあ呆れても そっちの言い分、そっちの方の言い分しか言ってないので、その正しいかどうかも別にほっといて、
はい、
まあ、安倍ジョージの時も思いましたけど、
安倍ジョージ懐かしいね、
ヤクザの人って文才あるんですよね、読ませるんですよ、
文才ある人が残っているだけで文章が言ったんでしょ、
ただね、ただやっぱり持ってるネタがすごいからなのかな、
描写がすごい立体的だったりとか、
そうそうそう、うん、でその人も、その人も俺が読んだ人も15年ぐらいお勤めしてるんですけど、うん、そこはあっさりで15年してわしは出たんやけどみたいな感じで、
うん、あるやろもっと15年間
そうそういろいろあるんやけど、
いろいろ
そうで、まあ最終的にはなんでわしがそっちについて、わしが最終的になんでヤクザ辞めたかみたいな話を延々やってるんですけど、うん、いやーやっぱりね、
うん、
濃いですね、その人生が、
それは濃いでしょ、
濃いね、戦記もんとすると黒田官兵衛的なほんな作詞はそんなにいない印象なんですけど、
うん、
やっぱりある程度読ませるんですよ、
そんなになんかトリッキーな動きもないのに、
トリッキーな動きもないんです
けど、経済ヤクザみたいなのが出てきて何かするみたいな、インテリが出てきてみたいな話もあんまりないの、うん、
あまりない
ないんだ、
まあ、はっきり言って山一構想って、うん、特に別に弱い方が強い方に勝つ話ではないでしょ、
あーそっか、
もともとその山口から出ていった一和会っていうのがあって、うん、で一和会の方が、まあ、山口組と交渉して、まあ、最終的には
なくなる、
なくなる、山口組が勝利する、うん、それはそうですよね、圧倒的に戦力が山口組の方が上なので、うん、もうだからもう最初から負けるってもう分かってる人たちもいるわけですよ、うん、一和会の中に、だからもう一和会がっていうグループができた時にもうヤクザ辞めますって言って辞めた人も何人かいるぐらい、組長の中には、うんうん、まあ、この戦い無理やって思う人もいるぐらい の、 まああの戦力さんなんですけど、そういう中にもやっぱり仁義とかよくわからない、まあよくわからないです失礼な、そういう行動原理に突き動かされて、まあ言ったらその
田岡負け戦でもやっていく、
田岡組長を狙撃するような人が出てきたりとか、負け戦でもやっていく人たちがおるわけじゃない、まあ本宮宏の主人公ってほとんどそうですけど、
それ買っちゃうからね、フィクションだったらね、
本宮宏はね、
でも現実は圧倒的な物量で負けちゃうわけですからね、
負ける負ける、ただその山一構想だけじゃなくて日本の役ヤクザ全部のその歴史をこう勉強していくと結構ね、物量が多すぎて、
それ読み物としての
物量、読み物としての物量が多すぎて、
意外とみんな実話とか好きなんだろうな、
そう
昔の人みんな知ってたんやろうな多分、そういう飲み屋とか行ったら実は組関係でってちょっと触れる機会が30年ぐらい前だったらあったのかもしれない、今はもう全然ないけど、
で週刊誌もそれ専門の週刊誌があったじゃないですか、
あったあった、
ひたすらヤクザの
話
して、うん、実録とか手記とかそういうのひたすら載してるやつ、刑務所の中の人がやったら手記を連載するんですけど、も
う
そういうのもあるんでね、一応ね材料としてはね一応いっぱいあるんですよ、
文献としてはね、
文献としては、
うん、
でまあ結局その山一構想にしても何しても、
うん、
まあほんまかどうか分かんないけど、一応構想としてやってもらう方が最終的に共倒れになってくれるからいいやろっていう
警察の思惑もある、
思惑もありの、
消耗戦やってくれたら弱くなるんじゃないかと、
なんやったら一般人も巻き添えになったらいいなみたいな感じが、
もうちょっと締め付けれるのにな、
そうそう、でも死んだら困るなみたいな、あったんでしょ
う、
知らんけどね、で実際巻き添えも出たりしたんでしょ、神戸でね、
でもなんか大阪府警とか見てたらどっちかヤクザかよく分かんないじゃないですか、
そうあの頃ね
ガンガンガンガンよく動画であるじゃないですか、大阪府警や、
大阪府警が怖すぎて、捕まんにやったら和歌山にしとけって言われてたらしい、その頃の山口組とかではそう言われてたらしいから、悪いことするときは
和歌山にしとこう、
最後わざと和歌山でやって、
うん、
和歌山で捕まれって言われてたぐらいらしいんで、大阪府警も相当なもんやったんでしょ
う、本当なんだ、
いやでもね、ウィキペディアだけでも結構読み応えあるんですよ、
いやウィキペディア文学ね、
そう
山一構想って検索すると、
寄生虫とヒグマだけじゃないよ、
うん、
結構ヤクザ関連だけでも結構読める、まあ、山一構想自体はだから俺の中ではそんなに
俺の中では、
興味惹かれるあれではなかったんですけど、
いやでも戦記ってもうちょっとこの戦術とか戦略とか、起点の効いてる部分があって、おおそうきたかみたいなもんがあるから戦記って楽しいわけじゃないですか、
大体ナロー小説でも何でもワンパターンやけど、大体水攻め使うんですよね、
ああそうね、
せき止めていた水をなんかいきなり水バーって鉄砲水みたいにやって、
あったあった、ノボーの城でもそういうのあった、
そうそう、大体水攻めするんですよ、 ほんでうわすごい作詞が向こうにはいるぞみたいな、うん、確かに山一証券で水攻めはないんですけど、
うん
うん、ないんですけど、とりあえずね、あの寮を読みたい、
うん、
主人公登場人物山ほど出てくる小説を読みたい、
めんどくさいじゃないですか。
で言うと、うん、三国志並み
めんどくさ、もう追って引かれへん、同じ顔に見えてくるみたいな、うん、でもしかもそれ顔がないわけじゃないですか。
そう
ね、
だからそこは仁義なき戦いでフォローして、
うん、フォローするんだ、
これが菅原文太ねみたいな、はいはいはいはい、そういう感じ。
キャスト間に合わないじゃないですか。もう
仁義なき戦いはしかもその山口組とかのもっと前の広島だけの話やからね、あれ。
そうね、
うん、
だって地域リーグの話ですからね。そ
うで、しかもなんかね、ほんまかどうかわからないけど、あまりに人気が出たもんで、監督嫌やって言ってんのに無理やり新人気なき戦いみたいな感じで無理やり5つとか作ってるから、もう話も全然つながってなかったりとかするんですけど、うん、まあとりあえずはでもね、暇つぶしとしては
いいコンテンツ、
いいコンテンツ、
うん、
ヤクザ文学というか、
ヤクザ文学って言ったらいいのかな、
うん、ヤクザ小説というかいいコンテンツ。
いやでもなんかもうちょっと戦記が好きだったらそっちって感じではないような気がするな。
いやもうね、読むもんないんですよ、うん、活字中毒者からすると。
うっそ、もっとあるでしょ。
何が
ないのかな、もっといろいろこう昔の文豪の話とかいろいろあるんじゃないですか、うん、
文豪の話のどこに戦記を、大島渚対野坂昭之みたいな
もうちょっとなんかごちゃごちゃしてるのって ないんですか。なんか荒らぎ派と何々派みたいなとか、
そういうのないことはないですけど、うん、そんなに対策にならないですよ。
文献には残ってない、
うん、
ちょっとしたいざこざみたいな、
そうそう、太宰治の嫌ごと書いた手紙とかそういう感じのやつはいっぱいありますよ、もちろんね、
うん
うん、それは紫式部かってずっとね悪口書いたりしてましたから、うん、もうそれはいけるんだけど、実際に戦ってるのってそうはないからね、
うん、
うん、
戦記か。
かといってね、萩尾元と竹名恵子なんか呼んだらこっちの心がやられるから
戦記ね。
ただ仁義なき戦いっていう映画は一応見なあかんなと思ってたんですよ昔から、
うん
うんうん、あんだけみんながね面白かったって言うし。
面白かったですか。
いやもっちゃりしてる
でしょ。
やっぱいやさすがに今見たら辛いでしょ、うん、あの時代やからいけるけど、
うん、いや今僕ずっと見てるのは伊丹十三の映画もう一回見たいんですよ。
タンポポとか、
うん、マルサとか全然ないじゃないですか、
うん、
サブスクに、
うん、
多分もっちゃりしてるんでしょうね。
いや伊丹十三さんはまだギリいけると思うよ。
そう、
うん、でも仁義なき戦いとか、もうそれこそゴジラシリーズ昔の昭和の、うん、ちょっと辛いもんね、やっぱり見るのは。
早送りしちゃう気持ちは分かりますよね、
うん、早送りしてどうかなっていう、
うん
うん、ただやっぱり一応というか、一応というと失礼ですよね、やっぱり深作さんの名作とされてるので、
うんうん、
見なあかんなっていうのは昔から思ってたんですけど、でもどうせヤクザの話でしょっていう。
でも今また V シネマ盛り上がってるんでしょ。
そうな、言ってもね、ヤクザって、
うん、
昔黒沢さんが言ってたのかな、誰でもできるらしいんですよ、
ヤクザの演技が。
そう、
いや今やってみてくださいよ、
何逃がしとんじゃこらっていう。
兄貴そんなん言っても関係ませんね。
簡単でしょ。だからもうヤクザと兵隊は誰でもできるんですよ。
ほんまやな。
いやだ、ほん
と。お前の言ってることは正しいわ、
うん。だから誰でもできるから、別に三国連太郎でも菅原文太でも西田敏行でも誰でもできるんですよ。
アウトレイジャーみんなできるね、多分。
そう。だからね、まあ別に映画撮るっていうことに関して言うと、役者には困らないはずなんです、ヤクザ映画って。なんやったら、全然ヤクザっぽくない人でもヤクザができるんで。
その違和感がいいみたいな感じになりますからね、
うん、だって昔松田優作が撮ったアホーマンスっていう役座映画、
はいはいはい、
怖かったもん、芸人とか
いや芸人は一歩間違えたらそっち行ってた可能性もない人じゃないからね。そ
う
そ
う、いきなり唇で部下のなんかこうカミソリで唇切るんですよ。ほんで健康法やって言って、両手で自分の足首組んで歩くだけっていう、
うん
もう怖いじゃないですか。僕ら年代的にはどっちかというと、うん、松田優作の遊戯シリーズが好きだったんで、
はいはいはい
はい、本当にスナイパーとか、もう一人だけに焦点当てたやつばっかり見てたんで。
悲しきヒットマン。
そう、そっちの方でしょ。だからその構想とか、出入りとか、もうキルイン花子ぐらいしか知らんもん、俺。そういうのがあったっていうのが。
はいはいはい。
うん、だから、バクトとかね、そういうのもね、あんまり、身近に感じたことがなかったんですよ。大阪にも昔バクトっていたらしいんですけど、
うん、
河野駅でしたっけ。
いや分かんない。
皆さんがよく知ってるあの河野池家って、まあ、あの住友さんと並ぶような大財閥で、うん、まあ、明治維新の時にちょっと失敗して、うん、なっちゃったんですけど、この穴区の方に河野池っていうまた別のでかい洋館があるんですよね、
うん、
洋館でかい洋館っていうか、まあ、大きくはないけど古い洋館があるんですけど、うん、それは確か公安の仕事をしてた幕府の流れだったような、昔河野池家を調べてた時にそういう話を河野池の人に聞いたことがあるんですけど、うん、だからあそこはうちとは違いますと言われてそこら辺調べるとまだ面白いんでしょうけどね、
うん、
いやだからね、まあ、とにかくあの分量的に満足できる
ヤクザものは、
ヤクザもの好きじゃないけどね、
うん、
ヤクザは、
いや無理して読まなくていいじゃんって気もしますけどね。
いやでもね、読んだ後に読み応えがあるって思えるのがなかなかないんですよ。
あ、読み応えあるんだ。
あるある、あります。今だからヤクザの本家に20冊ぐらいあるんですけど。
そんなに、
うん、
引くな
引かへんやろ別に。
いやいやいやいやいや、でもまあ昔はねそういうコンテンツが出版社も売れ、あ、一定層売れるから。
そうそう、あったんですよ。
あったけど今全然ないでしょ。
古本屋に行かない。だから昔の本当にあのラバウルとかガタルカナルの戦記物も今全然ないから、もう古本屋で見かけたらもうまめに買ってるもん俺。あの最後のゼロ戦乗りみたいな感じの人もね、まあああいう人らの話ってまあだいぶ話持ってるから
持ってるでしょうね
信用できへんけどね。100機も撃墜できへんやろとか思うけど、
うん、弾がそれだけ切れるやろっていう気もするし、
うん、まあ、まあそれはまあいいんですけど、でもまあそういう戦記物ってもうほぼほぼないじゃないですか今。
うん、
だからねもう本屋さんに行っても手に入らないですよ。
確かに、
うん、だからあのまめに買うんですけど
ヤクザものを、
ヤクザものをね、まあ、ヤクザものに詳しくなったからって何になんねんって話やねんけど、まあ、意外とでも読ませますよ。だから
本当に
本当に特に山口組がその田岡さんになって大きくなるまでの間ぐらいはちょっと梁山泊っぽいもん、
うん、ああまあまあ
いろんなものが、ね、うん、集まってきて、うん、でそこにあの美空ひばりとか力道山とかいろんな登場人物が出てくるじゃないですか
いやいや本人らはどうか認めてるかどうか分かんないけどね
分かんないけど、でも
出てくる、まあ何か
出てくるやん。
一般常識として多分そうだったんだろうなっていうのは、うん、
うんうん、だからもうね、有名なあのホテル火災の有名なあの蝶ネクタイのおっさんとかいろんなのが出てくるわけ。
横井さんね、
うんうん、横井さんとか小玉よしおとかいっぱい出てくるわけですよ。そういうの読んでると日本の裏社会というか、
ね、あ、まあ、
フィクサー的な人たちも出てくるわけじゃないですか。ついでに
そうなってくるとちょっと自分たちとの生活と延長線上にまだあるんじゃないかっていう気は、
うん、だからね、山口組が大きくなるまでは、まあ、どっちかっていうと本当にあの戦記物っていうよりは
立志出世物語、
そう、水光殿とか梁山泊とか、うん、まあ、そういうなんかこうそれこそ天スラと一緒ですよ、
うん、
だんだんだんだん国が大きくなっていくっていう話、うん、まあいいかどうか別としてね、
うん、
いいかどうか別としてそういう話として読めて、で田岡さんが狙撃されたあたりから、
うん、
泥沼の内戦みたいな、
うん、
戦記物というよりは
内毛場
というかね、まあ、でもそこからあの登場人物が飛躍的に多くなるんで、またヤクザなの、うん、だからとりあえず読み応えだけはある。でそれぞれの手記を読んだら個人個人が何を考えてたのか、まあその共感はできないけど、
うん、
あ、こういう行動原理ねっていう。
なるほど、
うん、
まあでも話だけ聞いてる限りは山口組が大きくなるまでのところはちょっと読み応えありそうな気がしていて、
読み応えはありますね。
内部構想の得になってきたり、なんか内戦状態になってるとこ見ると、うん、もうやめてくれよみたいな感じに。
まあまあまあ確かに確かに、
ね、
うん、まあそれこそ漫画読んでる方が面白いと思う。ドンケツとか読んでる方が面白いと思うけど、
あ、
うん、まあそこも含めてまあ活字だから、
まあでももうこれ歴史に埋もれちゃうんでしょうね。
でしょうね。だって三国志みんな好きですけど、
うん、
孔明死んだ後に三国志読んだことないやろ興味ないやろ。あと滅亡していくだけの職って。
確かにね、やっぱり盛り上がっていくまでがいいんだけど、
う
ん、
そうそうそうそう、
衰退していくところって読みたくないもんね、うん、面白くないだろうから、うん、
まあだからね、まあ、戦記物っていうのはちょっとあれなんですけど、戦記物、まあ要はそのね、
まあ、会社が大きくなっていく物語って思ったら、
うん、それだけ
読み応えあるんじゃないですか。
それだけの設定というか材料がないとダメなんですよ、やっぱり戦記物が好きな人って、うん、
ああなるほどね、
うん、まあ、あのオルクセンが面白いのはやっぱりあのそれだけの材料を与えられて説得力があるからじゃないですか、うん、なんでこの旅順というか旅団がここまで行けるのかとか、
うん、
兵団がどうなってるのかという、その説得力を持たせるためにあれだけの材料を、うん、提示してるわけだから、そういう意味で言うと、まあ、実際にあったことなんで、
うん、
山口組の流星とかそういうのは、 だから説得力あるんですよ。なんで負けたか、金がないからみたいな。
ああ、うん、なるほどな。
結局拳銃1丁200万もしてみたいな話。
じゃあでも例えばじゃあその盛り上がり、量産泊的に盛り上がっていくって話だったら、うんうん、パチンコ量産泊とかも見ていったら面白いんじゃないですか。
多分あれもね、
あれもいろいろあるん
で、本とかそういうのになってないだけで、うん、さっき言った横井秀樹がその長野のパチンコチェーン店をね全部あの手に入れるわけじゃないですか、うん、あの火事の燃えた後の火災保険とか、
はいはいはい、
あ、これ辺でそのパチンコ業界の中の三国志が きっとあるんですよ。
あるよね、
うん、だって昔俺読んだその戦記物の一つに、うん、スカイラーク対ロイヤルっていうのがあって
戦記物だ、うん、それはそれ読み応えあるな。
そう、すごい読み応えあったんですよ、うん、でその中であの優秀な部下が、うん、あのここに買いましょうって言って、社長がなんでそんなとこ買うんで客来ねえだって言ったら、向こうの社長の通勤の通路がここなんですよ、毎日うちの看板を見ながら会社に行かないといけない場所がここなんですって言って、わざわざそこに、まあ言ったらスカイラークっていうのを作って家の前に。
それは横川会長の話なんですね。
なんかそういう感じの小説、まあ、小説じゃないな、実力やな。
でもだからそういう意味では坂本さんが言ってるようなやつってもう雑誌でしかないような情報もいっぱいあるような気がするんですよ。
もう残ってないね。
だからそれは本当に作家がまとめるべき仕事なのかもしれないですけどね、
うん、ただ作家って一応ドキュメントのふりして自分のお気持ち入れてくるから、
うん、そう、気持ちを召し出す
からね。そうそう、お前聞いたんかそいつにその話っていうの入ってくるから、
まあまあ、あの取材してフィクションですっていう、
そうそうそう、そういうのもあるんでなかなか難しいんですけど、まあだから俺らが知らんところでのそういう三国志がいっぱいあるんですよ。ただ俺らの前に提示されたものってまあヤクザだったりとか、まあ本当はきっと多分あの宗教戦争とか面白いと思うんですよ。
戦記ね、
うん、あのいや僕
はあるよ、だって創価学会って日清
総合とか、うん、あれの戦いとかきっとあの俺らはウィキペディアぐらいしか分からんけど、まだ福知山時代のそういうね、うん、あのカルト宗教だった頃の話とかあるじゃないですか。
はいはいはいはい、大元教のこと
言ってる。そうそうそう、弾圧とかいろいろあったわけでしょ。
いやいや、まあ分派していったりしますから宗教って、
うん、そうそう、あ、これ辺でもやっぱ戦いがあったと思うんですけど、うん、残らない。
それは宗教団体だったらその何年史みたいな。
でもあれって勝者の
勝者の歴史ですから、
でも
歴史は全部そうだからね、う
ん
う
ん、ヤクザで面白いのは負けた側の手記とか残ってるんでなんで負けたかみたいな。まあそういうのもあったりするんでね、やっぱり材料ですね。あいつらここだな系の話やけど口軽いから、
ヤクザ
意外と口軽いから、あの要はまあさっき言ったその田岡狙撃した選手の、選手が犯人 の, あの犯行声明見ても分かるように、うん、自分が何かやったっていうのを、
俺やでって、
そう、それをみんなに見てほしいっていうのが基本的にある
んで、うん、寂しい人たちなんでしょうね、認めてほしいっていうのも。
だからヤクザやってるんでしょうからね、うん、うん、で大きい球を取るっていうので、それができれば死んでもいいみたいな感じがあるじゃないですか。
まあある意味名を残したっていうことですから。
そうそうそうそうそう、
あ、
まあ、仁義なき戦いないとほぼほぼそれやけどね。まあでもまだ若い頃の菅原文太とか、
うん、
あ、そういう人たちが見れるっていう部分ではいいかもしれない ね、 いい
んでしょうね、
うん、
なるほど。でもいろんなところに戦記があるっていうのは、うん、掘っていけばもっと面白くなるでしょうね。
そう、ほとんどの場合表に出てこないからね。
うん、
うん、
でもパチンコ業界も多分面白いな、横井正治が絡むんだったら。
まあ長野はね、うん、横井さんが絡んでましたけど、多分でもあれ山口とかいろんなとこであ
るんでしょうね。
いっぱいあるし、でそもそも日本人だけじゃない業界じゃないですか、あれ。
もっとややこしい、
もっとややこしいでしょ。
韓国の人が絡んできたりとかもするでしょうしね、うん、
だって昭和時代の食肉業界とか大変でしたからね、
うん
うん
うん、
だからそういうのいっぱいある。だから僕らは知らんだけど、もしかしたらあの神だけとか、
あ、
精神業界とかでも、だって精神業界の人って結構ほらゴッホは俺としての燃やせみたいなこと言う人たちの集まりじゃないですか。
まあ伊賀元隆がまたそういうこれ見よがしに喋りそうですけど、
そう、だからきっとね、俺らが知らんだけですごいものがあるはずなんですよ、きっと。
だからみんなベラベラベラベラ YouTube とか喋り出すんじゃないですか。
喋ってくれる
のかな、死にかけの時に。
え、佐賀対大和とかそういう、
草川対山尾対日本郵政。
そうそうそうそう、なんか
それはちゃんとビジネスで追っかけてくれると思いますよ。
なんかそういう、うん、ないの？
ないのって言われても、
向こうのあのなんかこう信用落とすためにわざと配達物抜き取るみたいな、そういうのないの？
それは書けないでしょ。
昔新聞同士ではあったって聞きますよね。読売の新聞抜いてこいみたいな。
やっても多分確かにね、信用落とすってことですから。
入ってへんよ今日なんて。
うん。うん、
俺も昔新聞配達してる頃によう言われましたもん、入れましたけど
抜かれてたのかな。
そうそうそう、
拡張団に抜かれてたのかな、核判断か拡張団かって言われる
ところ、だからよく言われましたもんね、あの拡張団今あの入ってきてるらしいぞみたいな。
おお、ヤクザですからね、うん、本当に
本当にね、
インテリが書いてヤクザが
売るっていうのが新聞ですからね、うん、でインテリが売ってヤクザが回収するのが NHK ですからね。俺昔 NHK の周波人に毎年毎月払えって言われて、払わされてサインして、よくよく見たら領収書の名前違うんですよ。
お、
俺のやつじゃないやつを俺が払ってたみたいな。
あら、すごいな。
うん、で NHK に電話したら、いやそれうちのやつと違うんでみたいなこと言われて、
うちじゃないです、
うちじゃないですみたいなこと言われて、
怖いな。
NHK 怖って思ったもん俺。
NHK もいろいろありそうですけどね。
うん、
うん、
あるんやろな中では。
いやだからその本当に年始とか社史とかっていうのもあるけど、うん、勝者の歴史だけじゃなくて本当は敗者の歴史も、
そう、敗者の歴史がなかなか読めないんで、そういう意味でいくと、まあ、ヤクザは敗者の歴史なんだよね、
ベラベラ喋るから。
ベラベラ喋るから。いや NHK とか絶対白い巨頭並みの話あるでしょ。
あるある、絶対ある、絶対ある、
あんだけ視点がいっぱいあるんやから、うんうん、飛ばされてるやつ山ほど、
まあ、いっぱい不正ももみ消してるのもあるだろうし、
うん、まあ、そういうことなので、
はい、
うん、まあ、一回そのね、田岡さんが日本全国に山口組の影響を広げるあたりまでは結構読み応えがあるので、まあ、
僕ら別にヤクザを擁護してるわけで、うん、擁護してないし賛美
もしてないけど、
人の営みとして人の業と、うん、業を描いてるっていうのは、
分量として読めるよっていう、
分量として読めるって言ってるだけですからね、うん、そうそうそう、なるほど。
まあ、別に俺読んだ後とかその映画見た後に肩いからせて外歩くとかしないからね。
ほんまですか坂本さん。
いや昔の人って本当にそうらしいですよね、
映画見た後に
めっちゃ喧嘩したりとか、
おうみたいな、
うん、いや確かに仁義なき戦い見ると若干そういう気持ちになってもしょうがないなと思うもん。あの時の菅原文太とかすごいもん、
うん
うん、だって取り合いしてたんでしょあれ、この役は俺じゃみたいな、
すごいね、うん、
まあまあ、あの頃の芸人です、芸人っていうか役者もそうですからね。
まあでもヤクザの演技はみんなしたいよね。
でだからそんなあの怖いヤクザじゃなくて、うん、何するかわからんヤクザとかしたいじゃないですかやっぱり。
あ、なんかもうヒョロヒョロのやつで、うん、なんかラリってて、うん、なんか
殺し屋市に出てくる
ようなやつ、出てきそうな。
そうそう、
リリー・フランキーそういう役大得意ですよ。
そうでしょうね。唇半分裂けてるやつとかね。
ヒットマン、
うん、いやでもそういうのはできそうな気は、みんな一回やってみたいとちょっと
やってみたいと思うでしょうね、
思うよねやっぱりね、
やりやすいもんだって、
そう、
うん、
やりやすいんですよ、まあ、ということで、
はい、ね、
あの決してあの賛美をしてるわけじゃないんですけど、
戦記物でも戦記物でもないよね、う
ん、まあ戦いの歴史ではあるんですけど。、うん、別にあのそこに戦術とか戦略ってそんなにない。
それでも面白いんだ、
あの読ませるんですよねやっぱり。
なるほどね、
うん、
まあ、全国いろんなところでそういうのがあるんだけど、うずもれてるのもあるんで、
うん、
どうやったら拾えるんだろう、昔の実話とか拾っていったらいけるのかな、
どうでしょうね。だから昔のその日医とかいろんなスーパーの廃山兵のその手記とか読みたいんですけど、うん、
ああ、
いかにして大に屈したかとか、いかにして伊予に屈したかみたいな、
うん、みたいな、それはな、
うん、なんかいつの間にかなんか入れられてたみたいなやつないんかな、
ビッグモーターに買われちゃいました。
そうだって、なんかそういうその 悪党っていうの、
うん、
悪党の本ってちょっと心動かされるでしょ。
そんなことないと思うけどな。
あれ、俺そういうその地面師的なやつとか、その詐欺師の本とか山ほど読んできたで。
ああ、まあまあ実録の話で、
そ う, そ う, そ
う, うわ怖とかって、
うん、
うん、怖いもの見たさでっていうのは分からんでもない。
いかにして悪党が一つの大きな会社を乗っ取って潰して金を吸い上げるかっていう、そんなんばっかり読んでましたからね。
なるほど、はい、ということで読み応えあるのは、うん、ヤクザのウィキペディアも見れば、うん、結構面白いんじゃないかという。
そう、時間がどんどん溶けていきますよ、飛んでいったら。
やめよ。今日気をつけながらやって話ですよね、はいはい、うん、はい、それでは皆さん、おやすみなさい、さよなら。